広報国見2025年12月号ナンバー629タウンパブリックリレーションズマガジン編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字1丁田 2-1-7 電話024-585-2111 ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は第49回国見町駅伝競争大会の様子です。雨空の下、たすきをつなぎ懸命に走るランナーを沿道の力強い声援が後押ししました。力走の末にゴールテープを切った瞬間、会場には温かい拍手が沸き起こりました。カバーの写真、説明。高齢の男性ランナーが両手を挙げて笑顔でゴールテープを切る瞬間を捉えた写真です。沿道の人たちが拍手や声援を送っています。カバーの写真、終わり。12月号ナンバー629コンテンツ第49回国見町駅伝競争大会2ページ令和7年度国見町表彰式4ページ鹿島神社例大祭6ページ年末年始の業務のお知らせ9ページ町の話題12ページ他コンテンツ終わり。
第49回国見町駅伝競争大会国見タウン駅伝リレーレース。雨にも負けずたすきをつなぐ熱走。10月26日第49回国見町駅伝競争大会が開催されました。あいにくの雨模様となりましたが、町内外から12チームが出場し、和の台運動公園周辺を舞台に全6区間約9キロのコースでたすきをつなぎました。雨の影響で一部コースを変更しての実施となりましたが、ランナーたちは懸命に走り抜け、沿道から温かい声援が送られました。参加者は中学生から80代までと幅広く、世代を超えて交流を深める機会となりました。中には仮装して走るランナーもいて、観客の笑顔を誘いながら大会を大いに盛り上げました。また町内の事業所チームも多数出場し、職場や仲間同士の絆を感じさせる姿も見られました。雨にも負けず走り抜いたランナーと声援を送る人たちの思いが一つになり、地域の絆がたすきとともに輝いた一日となりました。たすき渡しやゴールの瞬間の写真の背景に、駅伝競争大会の様子の写真が見開きページに17枚掲載されています。仮装をして走るランナー、懸命に走るランナーの様子、走り抜いて座り込んでいる様子、沿道の応援の様子などを捉えています。令和7年度国見町表彰式。永年の功績をたたえて、令和7年度国見町表彰式が11月21日、観月台文化センターで行われました。国見町表彰条例に基づき、表彰審査会で審査した結果、今年は12個人、1団体が表彰されました。表彰式では、村上利道町長が、顕彰される皆様のご功績は、町の将来を担う若い世代に大きな刺激を与え、希望をつなぐものです。これからも皆様が培われた知識や経験、思いを町全体の宝として、 未来の国見町をさらに輝かしいものにしていけるよう、共に歩んでいきたいと考えています。国見町のさらなる進展のため、なお一層のご支援、ご尽力を賜りますようお願い申し上げます。と式辞を述べ、受賞者を表彰しました。来賓祝辞の後、受賞者を代表して畑富雄さんが、栄えある国見町表彰式に、私ども13名が受賞の栄に浴し、大変感激しています。この感激を忘れることなく、これからも国見町のさらなる発展を願い、微力を尽くしていきます。今後ともご指導、ご鞭撻をお願いします。と謝辞を述べました。町表彰式は、昭和42年以来、町の発展に貢献され、顕著な功績があった方々を称えるために、毎年行われています。受賞された方々を順に読みます。特別功労表彰。町の振興に特別な功労や特に功績が顕著な方などを表彰するものです。畑富雄さん、統計調査。28年にわたり統計調査員として国勢調査、農林業センサスなど国見町の各種統計調査に尽力し貢献されています。功労表彰。町政の発展向上などに寄与し、功績が顕著であった方や、多額の金品などを町に寄付した方などを表彰するものです。山木忠義さん、社会福祉。15年にわたり民生児童委員を務め、児童・高齢者福祉の推進、要援護世帯の把握と指導、青少年の非行防止等、地域福祉の向上に尽力されています。畑義則さん、社会福祉。16年にわたり人権擁護委員を務め、人権擁護と人権思想の普及・向揚に尽力されています。浅内孝光さん、社会福祉。18年にわたり保護士として保護観察や犯罪予防活動に尽力されています。小島ひてさん、健康増進。15年にわたり健康推進員を務め、保健事業の普及推進に努め、保健衛生の向上に尽力されています。高橋由紀子さん、教育振興。12年にわたり教育委員会委員として教育の振興に尽力されています。平成25年10月から教育委員長を務め、その後平成30年からは教育庁職務代理者を務められています。伊藤玲子さん、体育振興。12年にわたりスポーツ推進委員を務め、地域スポーツの普及や団体の育成、町民の体力向上、健康増進に尽力されています。斉藤幸男さん、体育振興。16年にわたりスポーツ推進委員を務め、地域スポーツの普及や団体の育成、町民の体力向上、健康増進に尽力されています。斉藤哲夫さん、消防防災。30年にわたり、国見町消防団員として活動、地域消防、火災予防活動に尽力され、令和6年4月から第一分団副分団長を務められています。渡辺照康さん、消防防災。30年にわたり、国見町消防団員として活動、地域消防、火災予防活動に尽力され、令和5年4月から、第二分団一部副部長を務められています。斉藤信人さん、消防防災。30年にわたり、国見町消防団員として活動、地域消防、火災予防活動に尽力され、令和6年4月から第三分団副分団長を務められています。全校表彰。渡辺光弘さん、献血。献血の重要性を深く認識され、積極的に献血事業に協力し、現在100回以上協力されています。 栄誉顕彰。学術、芸術、スポーツ等において、町の名声を高め、町民の誇りとなる抜群の成績を上げた団体、または個人に対し、その栄誉を称え、顕彰するものです。JERA 319、産業振興。英国で開催されたマーマレードの世界大会、ダルメインワールドマーマレードにおいて、最高賞を2年連続で受賞されました。2年連続の最高賞受賞は、大会史上初めての快挙となりました。写真が5枚掲載されています。写真1、表彰式に出席された皆さん。説明、出席された皆さんの集合写真です。写真2、謝辞を述べる畑富雄さん。写真3、特別功労表彰を受賞された畑富雄さん。写真4、功労表彰を受賞された皆さん。写真5、栄誉顕彰を受賞されたJERA 319のお二人。写真終わり。
国見町指定無形民俗文化財、鹿島神社例大祭。しぶきが舞い、出汁の豪音が響き渡る。国見町を代表する秋祭り、鹿島神社例大祭が10月23日から25日にかけて、旧奥州街道藤田地区を中心に行われました。祭りの期間中は、軽快なお囃子の音色とともに、みこしと四丁分かれんの出汁や稚児行列が町内を練り歩き、多くの人を魅了しました。25日の夜には、祭り最大の見どころである、もみ合いが行われました。2台の出汁がみこしを挟んで激しくぶつかり合う様子を間近で見ようと、多くの見物客が沿道に詰めかけました。雨が降りしきる中、若連樹の勇壮な掛け声と、出汁とみこしが何度もぶつかり合う轟音が響き渡るたびに、大きな歓声と拍手が上がり、祭りの盛り上がりは最高潮に。大勢の観客が見守る中、みこしが鹿島神社へ関与を終えると、町は静寂に包まれ、祭りの幕が下ろされました。写真説明。見開きページに若連たちによる勇壮な2台の出汁とみこしのぶつかり合いや揉み合いの様子、稚児行列、みこしを担いで石段を登る様子などを捉えた大小11枚の写真が掲載されています。写真終わり。
これから就活を迎えるあなたへ。ここ、地元。ここで見つけた私の仕事。ボリューム16。サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？お買い物に安心と温かさを。宮城生活協同組合コープ福島国見店。片平琴美さん、11年目。笑顔で接客する様子の片平琴美さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは？大学時代にコープで4年間アルバイトをしていました。社会福祉士を目指していましたが、資格取得には至りませんでした。それでも人と接することが好きで、お客様との会話が楽しいと感じていたことや、福利厚生の良さに魅力を感じ、卒業後はナイトマネージャーとして就職しました。1年間勤務した後、試験を受けて正社員となりました。その後、チーフを目指す研修で、接客応対や店舗運営を学び、現在はレジチーフとして働いています。仕事内容は、レジチーフとしてレジ業務とサービスカウンター業務を担当しています。商品の包装や宅配便の受付など、 お客様と直接関わる機会が多いことが特徴です。また、混雑を防ぐために、どの時間帯で何台のレジを開けるか判断したり、スタッフの接客を指導したりと、快適にお買い物いただける環境づくりも重要な役割です。お客様の表情をよく見て、気持ちよく帰っていただくことをいつも意識しています。大変なことは？平日は約900人、休日は1500人から1700人のお客様が来店します。お盆や年末年始はさらに増えるため、レジを混雑させない工夫が欠かせません。どのタイミングでレジを増やすかなどは私の裁量に委ねられており、責任の大きさも感じています。またレジはお店全体の印象を左右する場所なので、笑顔や明るい声かけ、丁寧な接客を日々心がけています。特に高齢のお客様には、ゆっくりはっきり伝えることを意識しています。大学での社会福祉士の学びが、相手の気持ちに寄り添う姿勢に生かされています。仕事へのやりがいは？あなたがいるから安心して買い物ができる、いつもありがとう、と声をかけていただいたことがあります。その言葉が何よりのやりがいです。お客様が安心してお買い物ができるよう、これからも工夫を続けていきます。また、当社の福利厚生に年3回の5連休取得制度があり、この制度を使って旅行を楽しむなど、オンとオフの両立ができる働きやすい環境も魅力です。レジチーフとしてこれからも責任を持って業務に取り組んでいきたいです。写真が3枚掲載されています。写真1、クリスマス関連の品出しを行う片平さん。写真2、サービスカウンターの応対指導を行う。写真3、レジスタッフの勤務シフトを作成。写真終わり。就活生へメッセージ。自分に向いている仕事は何かと悩むことがあると思います。様々な職業があるので、まずは企業説明会に参加したり、ボランティアやアルバイトなどに挑戦し、少しずつ視野を広げてみてください。小さな一歩が自分の得意や大切にしたいことを知るきっかけになるはずです。自分らしさを大切にしながら、誇りを持てる仕事に出会えるよう応援しています。メッセージを紹介する片平琴美さんの写真が掲載されています。宮城生活協同組合コープ福島国見店。地域になくてはならないお店を目指し、食品から日用品まで取り揃え、皆様の生活に寄り添います。年末年始で家族が集まるときは、生協国見店自慢の美味しいメニューにお任せください。皆様のご来店を心からお待ちしています。設置、1973年。スタッフ、74名。住所、国見町、大字藤田、字五反田 1-3。事業内容、食品、日用品の販売。コープ福島国見店の店舗外観を捉えた写真が掲載されています。
年末年始の業務のお知らせ。年末年始の窓口は混雑が予想されます。各種手続きは早めに済ませるようお願いします。令和7年12月27日土曜から令和8年1月4日日曜。この期間は役場はお休みです。業務は年内26日金曜まで、年始は5日月曜から平常通り行います。婚姻届などの戸籍の届けでは本庁の日直が受け付けます。年末年始の役場業務の休み期間が表で示されています。順に読みます。一般家庭ごみ収集日程。藤田市街地、藤田地区、板橋、板橋南、山崎、線路東地区、上野、塚の目、藤田病院前、旧、町営住宅周辺、12月25日木曜、休み、 26日金曜、燃やせるゴミ、プラスチック。27日土曜、28日日曜、休み。29日月曜、燃やせるゴミ。30日火曜、燃やせないゴミ、ガラス瓶。31日水曜から1月4日日曜まで休み。1月5日月曜、燃やせるゴミ、ペットボトル。上記以外の地区、小坂、森江の、大木戸、大江田、石茂田、山崎、線路西地区、うつら町、なめざわ。12月25日木曜、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、ガラス瓶。26日金曜、プラスチック。27日土曜、リサイクル。28日日曜、29日月曜、休み。30日火曜、燃やせるゴミ。31日水曜から1月5日月曜まで休み。公共施設、役場庁舎、12月27日土曜から1月4日日曜まで休み。関越大文化センター、和野台総合運動公園、厚かし歴史館、12月27日土曜から1月5日月曜まで休み。国見桃炭広場、12月29日月曜から1月3日土曜まで休み。森への第二体育館、12月27日土曜から1月4日日曜まで休み。白洋体育館、12月27日土曜から1月5日月曜まで休み。町内医療機関、公立藤田総合病院、12月29日月曜午後から1月4日日曜まで休み。救急診療は24時間対応。医療法人村上医院、12月30日火曜から1月4日日曜まで休み。公共交通サービス、国見町中タクシー、12月27日土曜から1月4日日曜まで休み。桃炭パス、町中タクシーが運行していない日と時間帯に利用可能。12月25日木曜、26日金曜、7時から8時30分、16時から19時。12月27日土曜から1月4日日曜、7時から19時まで。1月5日月曜、7時から8時30分、16時から19時。表終わり。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム59、アクティビティリポート、浜村和樹、子どもたちの学ぶ力を育むために。こんにちは、地域おこし協力隊2年目の浜村和樹です。公営塾、放課後塾春スタッフとして活動しています。先日行われた国見町駅伝競争大会に参加させていただくなど、町民の皆さんの温かさに支えられながら楽しく活動しています。今年度は公営塾で中学1、2年生を対象に英語と数学を中心とした学びの習慣づけの授業を担当しています。授業では基礎学力の定着はもちろん、家庭学習の時間の確保や間違いを恐れずに発言できる雰囲気づくりに力を入れています。子どもたちが自分で考え、学習計画を立て、振り返ることができるようになるその積み重ねが、将来にわたって使える力につながると信じています。これからも地域と連携しながら、国見町の未来を担う子どもたちの学ぶ姿勢を一緒に育んでいきます。浜村和樹さんの上半身を捉えた写真と、公営塾、放課後塾春の授業の様子の写真が2枚掲載されています。
国見の民話カルタ第30回 最旧和尚の墓のこと。闇討ちにあって悔しい最旧法院。今から200年以上昔、最旧院和尚という修験者のお坊さんがいたそうです。修行の傍ら、寺子屋の師匠もしていて、河原から小石を拾ってきては、それにお経を書くという平和な毎日を送っていたといいます。さて、この和尚の一番の楽しみは囲碁を打つことで、この地方の名人を任すほどの名手。和尚に任された名人が大層恨みに思い、ある時和尚が穂原からの帰りを手下に待ち伏せさせ、とうとう殺してしまったそうです。おそらくお振る舞い酒席からの帰り道でもあったのでしょう。武器になるものが何もなく、木立ち一本あれば、と言って亡くなったそうです。その時撃った人は、照内の剣豪、佐久間という人だったという説もありますが、わかりません。ただ、和尚は修験者。武器があれば、むざむざ撃たれはしなかったでしょう。その後、和尚の霊を資料権現として祭り、木刀を挙げて霊を慰め、戦時出征兵士は木刀を奉納して無事の帰国を祈ったと言われ、今でも最旧院の墓を動かすとたたりがあると伝えられています。闇討ちに遭い倒れた和尚と襲っている男たちの様子が書かれた矢のカルタが掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム102。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。厚かし歴史館、電話 585-4520、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。 仙台県モニターツアーを実施しました。宮城県の仙台県在住の方を対象としたモニターツアーを10月25日に実施し、50代から70代の10組20名が参加しました。ツアーでは町内飲食店の再起亭自慢の甘酒に始まり、奥山家住宅、厚かし千年公園を見学しました。夕食はイタリアンレストラン、トラットリア・ダ・マルティーノで、地元食材を使ったシチリア料理を堪能した後、当日に開催された鹿島神社例大祭のもみ合いを見物し、町の歴史、食、文化を堪能した一日となりました。ツアー後に実施したアンケートでは、参加者全員が、また来たいと回答し、町の魅力を存分に伝えることができました。職員の案内を聞きながら、奥山家住宅を見学する参加者の様子の写真が掲載されています。東京ふるさと国見会、歴史講演会、国見を深掘り、歴史編。11月8日に開催しました。東京ふるさと国見会で、国見町の歴史を深掘りする講演会を実施しました。講演では、旧石器時代から明治維新以降の近代化に至るまでの変遷や、教会の地かつ交流の要衝地であった国見町の地政学的特徴、これまで培われてきた歴史は、国見町の宝物であることを解説しました。参加者からは、当時の写真や地図について質問が相次ぐなど、郷土愛を再認識できた時間となりました。町の歴史について真剣に聞き入る参加者の様子の写真が掲載されています。町歩きイベント、西大江田、歴史の道を歩くを開催。11月16日、秋晴れのもと、国見町郷土史研究会による町歩きイベント、西大江田、歴史の道を歩くを開催し、町内外から41名が参加しました。イベントでは講師の解説により、横断古墳や竹の内遺跡など約 3.5km のコースを歩きました。地元参加者からは、身近な場所での新たな魅力発見につながった。町外からの参加者からは、 柿干し場などの景観や霊山を見渡せる眺望が素晴らしいなどの声が寄せられ、国見町の魅力に触れた一日となりました。ウォーキングしながら町の歴史を学びましたのキャプションのもとに、景色を眺める参加者の様子の写真が掲載されています。
町の話題12月号、タウントピックス in 国見。新たなゴミ焼却施設の整備に向けて、第1回ゴミ焼却施設建設基本検討委員会。伊達地方衛生処理組合は、新たなゴミ焼却施設の令和14年稼働を目指し、第1回ゴミ焼却施設建設基本検討委員会が10月7日に開催され、管理者の須田博之伊達市長から委員へ委嘱状の交付と委員会への諮問が行われました。委員会は学識経験者や住民代表から構成され、今後6回にわたり処理方法や処理規模など施設整備の骨格となる基本計画策定に向けて審議が行われます。須田管理者から諮問を受ける樋口委員長、二人並んだ写真が掲載されています。今年もありがとうございます。シルバー人材センターが清掃奉仕活動。国見町シルバー人材センターは10月18日、会員50名による清掃奉仕活動を実施しました。関越台文化センターや藤田駅周辺、板橋南ニュータウンコミュニティセンターの除草作業を行い、施設周辺はあっという間にきれいになりました。この取り組みは毎年10月第3土曜日のシルバーの日に合わせて行われています。清掃奉仕活動に取り組む会員の皆さん、藤田駅周辺の写真が掲載されています。元気に長生きしてください。羽根キーさん、100歳のお祝い。100歳を迎えた羽根キーさんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が10月20日、羽根さんの自宅で行われました。福島県県北保健事務所から知事賀寿と記念品、町から敬老祝い金、町社会福祉協議会から花束をそれぞれ手渡し、羽根さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。羽根さんに長寿の秘訣を伺うと、好き嫌いなく食べることと話してくださいました。いつまでもお元気でお過ごしください。花束を手にした100歳を迎えた羽根キーさんの写真が掲載されています。統計の発展と普及啓発に貢献。伊達郡統計協会統計功労者表彰。長年にわたり統計調査員として統計の普及発展に尽力され、伊達郡統計協会統計功労者表彰を受賞した菊池博さんへの伝達式が10月20日に国見町役場で行われ、村上利道町長から表彰状と記念品が伝達されました。受賞された菊池さんは、平成27年から町統計調査員として在籍、統計事務に通算6回従事し、現在は国見町統計調査員協議会会長を務めています。表彰を受けた菊池博さんと村上町長、二人並んだ写真が掲載されています。災害時対応や食育で連携。宮城生協コープ福島と包括連携協定。国見町と宮城生活協同組合コープ福島は、10月28日、町民が安心して暮らせる地域づくりを目指した包括連携協定を締結しました。本協定は、大規模災害時の対応や食品の安全安心、健康増進、食育など12項目にわたって連携する内容となっています。今後、防災訓練への協力や移動販売の増便、スポーツ、文化芸術事業への支援など各事業において連携して取り組んでいきます。協定を交わした河野由紀子副理事長と村上利道町長、二人並んだ写真が掲載されています。東京で会員同士の親睦を深める。 東京ふるさと国見会、講演会と交流会を開催。首都圏在住など、国見町ゆかりの方で組織する、東京ふるさと国見会の講演会と交流会が、11月8日、東京都千代田区のホテルルポール麹町で開催されました。講演会では、国見町の文化を形成する歴史的背景を学び、交流会では、町産フルーツの盛り合わせなど、ふるさとの味を堪能しました。また、国見町応援大使の沢木淳さんの歌声が披露され、大いに盛り上がり、会員同士の親睦を深めました。会員、国見町応援大使、来賓含め34名が参加しましたのキャプションのもと、参加者の集合写真が掲載されています。農地を守り、地域をつなぐ。国見町環境保全会の取り組み。国見町環境保全会は、農地や水路、農道などの地域資源を守るため、各地区で草刈りや水路の泥上げなどの保全活動を行っています。大木戸地区では、その活動の一環として、3年前からザル菊の植栽を行っています。11月には赤や黄色のザル菊が一面に咲き並び、地域の季節の楽しみになっており、多くの方が足を運ぶなど親しまれています。皆さんに親しまれる活動として、今後も続けていくそうです。大木戸地区の皆さんによって育てられ、見頃を迎えたザル菊の写真が掲載されています。仲間を信じて、たすきをつなぐ。第37回福島駅伝。第37回市町村対抗福島県縦断駅�伝競争大会が11月16日白河カタールスポーツパークから県庁までの16区間 96.3km で繰り広げられました。県内市町村から51チームが出場し、晩秋の福島路を駆け抜けました。国見町チームは各選手が粘り強い走りでたすきをつなぎ、6時間14分34秒で総合45位、町の部では23位の成績を収めました。最後の力を振り絞り、ゴールする宇野沢和樹選手の写真が掲載されています。
国見子育て広場。子育て情報をお届け。今月の対象は、出産まで、新生児、乳幼児。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。SIDS、乳幼児突然死症候群から赤ちゃんを守ろう。SIDS とは、乳幼児突然死症候群、SIDS は、それまで大きな病気もなく、すくすくと元気に育っていた赤ちゃんが、睡眠中に突然亡くなってしまう原因不明の病気で、窒息などの事故とは異なるものです。データ、令和5年までの過去5年間で、SIDS によって死亡した乳児、厚生労働省人口動向調査、棒グラフで示された数値を順に読みます。令和1年78人、令和2年95人、令和3年81人、令和4年47人、令和5年48人、5年間で349人。日本では、令和5年までの過去5年間に349人の乳児が SIDS で死亡しています。SIDS をめぐっては、これまで様々な研究が重ねられ、以下のことが分かっています。1歳未満の乳児に多いこと、特に生後2ヶ月から6ヶ月の乳児、冬から春にかけて起こりやすいこと、SIDS の発症率を下げる3つのポイント。1、1歳になるまでは仰向けに寝かせましょう。SIDS は睡眠中に起こります。これまで仰向け寝、うつ伏せ寝のどちらの体勢でも起きていますが、仰向けで寝かせた方が発症率が低いことが研究で分かっています。2、 無理のない範囲で母乳育児を。母乳で育てられている赤ちゃんの方が SIDS の発症率が低いことが分かっています。ですが、様々な事情で全ての人が母乳育児をできるわけではありません。授乳に関して不安を感じる場合は、病院などに相談をしてみましょう。3. タバコをやめましょう。乳幼児の周囲で誰かがタバコを吸うことも、SIDS の発症率を高くすることが分かっています。妊婦さん自身の喫煙だけでなく、周りの人が吸ったタバコの受動喫煙も、生まれた後に SIDS 発生要因になるため、子供に関わる大人は喫煙をやめましょう。
仰向けに寝ている赤ちゃん、お母さんに抱っこされ母乳を飲んでいる赤ちゃん、
白衣の胸元にノースモーキングと書かれた禁煙マークをつけた医師、それぞれの写真が掲載されています。ペアレントトレーニングを実施しました。全5回のペアレントトレーニングが11月8日に最終回を迎えました。福島県立医科大学の佐藤義則先生を講師に迎え、参加者は毎回楽しく和やかに、そして真剣に子どもの褒め方など子育てのコツを学びました。ペアレントトレーニングとは、子どもの良い行動が増える育て方を学ぶ講座です。子供をどう褒めていいかわからない、いいところをどう増やしたらよいのか、望ましくない行動をどう減らせばいいかなど、子供たちの様々な行動に対する具体的な対処方法を学びます。テーブルを囲み、佐藤先生の指導を受ける参加者の皆さんの様子の写真が掲載されています。参加された方にインタビュー。イライラすることが減り、心にゆとりが持てました。忙しさを理由につい感情のまま子供を怒ってしまったり、良い褒め方がわからなかったりと、自分の育児に自信が持てず、今回思い切ってペアトレに参加しました。ペアトレでは、褒める、待つ、止めるの具体例を参考にしながら学ぶことができました。また次回までの宿題として、子供との関わりでうまくいったこと、怒ってしまった関わりについて、行動記録を書くことによって、徐々に自分や子供の行動特性が理解できるようになりました。講師の先生は内容を否定することなく、自分や子供の行動をたくさん褒めてくださり、対応に困った場面でもたくさんアドバイスをいただき、自信につながりました。次第にペアトレでの学びが日頃の子育ての中で思い出すようになり、前より早く冷静に対応できるようになってきました。今後もペアトレの機会があれば受講したいと思います。皆さんもぜひ参加してみてください。和室で3人の子供を膝に乗せ、笑顔のお母さんの様子を捉えた写真が掲載されています。子育てインフォメーション。3歳6ヶ月児健診。日時、2月12日木曜。午後1時45分から午後3時30分ごろ、受付、午後1時20分から午後1時30分、会場、森江の町民センター、対象者、令和4年6月1日から7月31日生まれ、児童手当の振込日、令和6年10月以降、偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。12月の振込日、12月5日金曜。児童手当支払い通知書は令和7年10月以降年1回の発送となりました。毎年10月に発送。ニコニコ相談会。日時2月18日水曜午前10時から午前11時30分。会場子育て支援センター藤田保育所内。対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。母子手帳アプリ、母子も配信中。 お子さんの成長管理や予防接種管理のほか、町からの子育て情報も配信されます。お薬手帳の機能も追加されました。ぜひご利用ください。母子ものロゴマークとダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。